ですね、まあ主に魔導阻止語りのネタバレ全開の、トークになってまいりますので、まあ、ちょっと魔導阻止の、原作だったり、まあ、アニメだったり、あとは、まあ、陳情令ですね、そちらの方、最後まで見てないよっていう人はちょっとここで切っていただければと思います。あ、ネタバレ気にしない人は引き続きお付き合いください。はい、ではネタバレ全開の方で話していきたいと思います。はい、
はい、
では
待ってました。
魔導阻止語りなんですけど、まあ、まあここら辺はちょっとね、軽く好きなキャラ語りみたいなとか、好きなカップっていうか、まあ、カップリング1個しかないじゃないんですけどを、したりしていこうかと思います。なんですけどちょっと私公式とちょっと本当はダメなんですけど、逆カップ的な話をちょっとしたりするんで、そういうの聞きたくないんでちょっと注意してください。これ大丈夫なんですかね。
あの、私は大丈夫です。あとじゃあ今だったら言えるということで、あの私もですね、あの私も基本的には公式カップリングが好きなんですけども、あのなぜかですね、二次創作だと別の全く全然違う非公式なカップリング好きなカップリングがありまして、すいません、ちょっと本当にあの槍を投げないでっていう感じなんですけども、はい、申し訳ございません、はい、
という感じでちょっとここは、内密に本当にね、あの作者さんの、まあ、そういったいろいろ思いっていうのはあるかと思うんですが、ちょっとここは、まあ、クローズというか、まあ、オープンなんですけどまあ、そういう話もするけど、
オープンだけどちょっと、ね、うん、あ
のご容赦くださいと、
聞いてるみんなとだけだよ、視野はみんなとだけだよ
って、うん、別にねあの喧嘩したわけじゃないよってことで聞いていただければと思います。じゃ あ、 まあちょっと好きなキャラなんですけども、魔導阻止で一番好きなキャラは誰になります？
あの、ね、以前聞かれたということでご存知かもしれませんが、はい、ハンゴンジュンランワンジーです。
ですよねっていうか、
おーかっこいい待ってですよねっていうことはもしかして、え
私もです。
遠隔ハグですね。
いや、もしくは同担拒否的な。
え
いや、そんなこと同担拒否ではないです。握手で大丈夫です。
同担拒否ではないです。
握手で大丈夫です。
よかった。
まあでもはい、ラジオの方でランワンジーの役をやってる方、バンイーボーさんの香水を購入したって話をされてたんで、まあ多分ランワンジー派なんだろうなと思ってたんですよ。
ですです。
まあでもたまにね、キャラ好きなキャラと俳優は別みたいな人もいるので、まあワンチャン違うのかなと、まあでも多分ランジャン派なんだろうなとは思っておりました。
そうですそうです。
でも私最初ランワンジー受けだと思ったんですよ。
おーはあ、はあははあ。
なんかこう小説読んでても設定で流れてきて、ランジャンかけるウェインっていうのは知ってるけれど、こう美しい、彼はこんなに美しい、眉目秀麗、沈着冷静、真面目で学級委員タイプだけどこんな可愛い面もあるみたいなの、すごいネチっぽくっていうか、ウェインよりも愛情を注がれてる気がするんですよね、作者さんから。ので
確かに、
うん、ランワンジーを好きにならない人は多分いないんじゃないかっていうぐらい愛されっぷりがすごいですよね、
うん、そうですね。確かに見た目の描写が言われてみるとすごく細かいですよね。しかも何度も何度もね、しかも主人公のね、ウェイブシェもすごい、ランワンジーはの、ね、見た目に対しての賛美も原作にもすごいたくさん出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
どんだけ美しいんだっていう
本当にもうすぐ美しい美しいって言うからそんなん受けじゃんと思って、ずっと思ったんですけど本当にいかに有能で素晴らしいかみたいなのを延々書くから、もう、まあだけど、まあこううちに秘める熱い思いとか、まあそういうのを見るとあんまやっぱ攻めなのかなっていう感じで、まあ納得もするんですけどね。
でね、ハンゴンジュンって含む光の君って、え光含んじゃってるのあなたみたいな。
すごい二つなんだですよね。
すごいですよね、
うんうん、13年ねウェインのことを思い続ける、はい、ストーカー体質っていうのも、まあ、
いや
そこも魅力なんですかね、やっぱり。
いやね、 あれですよ、そんな一途に思われてみたいじゃないですか。
まあ、
いや、わかんない、わからない、あの個人の感想です。すごい、あの個人の感想なのか願望なのかわからないものがちょっとポロッと出ちゃったんですけど、すいません。
このやっぱや夢女子的な面も結構、うん、ランジャンはいいなって思います。
あ、私ね、残念ながら夢女子のね才能がないタイプでして、
あはは、
なんかあの遠くから、あのモブとして遠くから、あ、美しい君、美しい君って見ていたいとか、あとはもう本当にあの誇りになって、あなたを、あの、あなたを間近で見たいみたいな感じですね。
ああ、じゃあ夢女子的な、うん、こう感じではなく、やっぱ目で、
ないですね、
こう遠くから
目で、遠くから見て
っていう、
うん、今日はあのラマンジーさんね、あのハンバージュの顔を見れた、きっと今日はいい日になるなぐらいの、そんな四つ葉のクローバー的な感じで見ていたい。
モブキャラとして眺めたいみたいな。
そう、モブキャラとして眺めたい。あのここだって目があったら死んじゃいそうですもん、なんかあまりの美しさにシュワーみたいな。
そうですね、
なんかスナーみたいな。
ちょっと吸血鬼すぐ死ぬが。
そうそうそうそう、多作品大変申し訳ないんですが。
いい、本当にね、砂になるぐらい光を放ってるんでしょうね。
ね、きっとね。どうなんですか、香里さんは夢女子的な感じでもお好きだったりするんですか。私夢女子的な感じがあまりよくわからないので、ぜひですね、もしもそうならばちょっと伺いたい気もするんですが。
それは実は私もないんですので、同じくモブとして、
はい、
細乱子のなんかモブのこう同士として遠くから眺めたいなみたいな感じではありますね。うんうんうん、
いいですね。あ、そうか、あ、私も同士にすればよかったね。そしたらね、ちょっとあのご挨拶ぐらいだってできるかもしれませんもんね。誇りじゃできないですもんね、ご挨拶はね。
まあまあ、
しまったな。
まあ多分本当に横をすれ違うみたいな、通るだけみたいな感じだと思いますが、まあ、
断交のいい匂いがするんでしょ
う。あ、合ってるかな。あ、あれですよね、あのお香のお寺の香りみたいなやつですね。
そうでしょう。
白檀の。
最高じゃないですか。
白檀の私も香りのなんか消臭剤みたいなの買って、あ、これがランジャンの香りと思って。
家が、私お香買いましたもん。
あ、いや買いますよね。家が寺みたいになるっていう。
うん、寺みたいになる。夢のようじゃないですか。これがこそ、
これが香り。
香りって。
近所のお寺の匂いですけれど。
いいじゃないですか。脳内、目をつぶればそこまでですよ。脳内、脳内、おー、イエス、脳内。
これがコソランシの香り。
うん、イエス、イエス。
やっぱみんな買うんですね。うん、私のオタク赤の人たちも軒並み買ってましたね、やっぱり。
あ、やっぱりそうなりますよね。うん、よかった。
皆さん、あの白檀の消臭券買ってください。
ぜひ。
うんうん、
そうだ、白檀だ、間違えた。皆さん白檀にせよ、間違えてた。
まあ、いや、まあそんな感じでみんな大好きランマンジーということで、まあちょっとお茶目な面というか、あのやっぱ抑圧されて育ってられたから、うん、まあこうタガが外れてっての、あとまあこうウェインから、うん、数々いたずらの武勇伝みたいなの聞いて、
うん、
まあ、これ本当にやっちゃうっていうところもまた、まあ、可愛いというか、ちょっと
可愛いですね、ま
あ、うん、かわいそうな部分もあるのかもしれないんですけど、うん
うん、
まあ、そういうところもなんか非業欲をそそるみたいなところはありますね。うんう
ん、ね、なんかあのラマンジーね、ちっちゃい頃にからね、お父さんお母さんが全然違うところで離れて暮らしてて、ね、あのお母さんとも、ね、少ししか会えず、ね、基本的にはあのランシーチ、あの怖いおじさんに、ね、育ててもらって、めっちゃ怖いみたいな。
うん、
うん、でそんな中でやっぱり、ね、ウェイウェイシェン の, この楽しそうな、ね、話とか聞いたら、それはね、触発されてやりたくなっちゃって、酔っ払った日にゃみたいなね。惨状って書きたくなるよね、うん、
同じ書いてあります。本当壁にランマンジ惨状本当に書くんかいって書いてあります、
ね、みたいな。本当めちゃくちゃ可愛いですよね。
うん、まあ、かと思えばやっぱしあのお父さんがこうお母さんを、うん、あれ監禁かなんかで、あれ割とこう、そうですね、うん、 悲惨な、まあ、父母の記憶はあるってことで、まあ、自分がそれをしてしまうんじゃないかっていうことで、うん、まあ、その抱える闇みたいなところもあって、うんうん、いいキャラというか魅力的なキャラだなと思います、
う
ん
う
ん、
そう考えるとね、あのラマンジの言う、ね、子孫に連れて帰るとかね、
うんうんうんうん、
いう意味がすごい重く感じますよね、
うんうんうん、
一緒に連れて帰りたいみたいになるのがすごく重く感じるっていうね、
うんうんうん、全てを受け入れて決意していくっていうところなんだろうなと思います、うんうん、まあ、そんな感じでランちゃん語りは大丈夫ですか？
そうですね、あの追加させていただくならば、あの私が、ランちゃんを好きってめっちゃ好きってなったのは陳情令で、まあ、最初の登場シーンですね。バーンって落としてあの屋根からサーって出てきて、あのアクロバティック登場みたいな素敵ってなって、私はちょっとあの心からもうズボッと落ちてしまったので、あのぜひですね、あのネタバレあると言いながらまだ見てらっしゃらないという方はぜひそのアクロバティックな登場の仕方も見ていただきたいなと思います。麗しい、アクロバティック強い、もう最強じゃんみたいな感じです。はい、
あの1話の最後か、
びっくりしちゃいました、うん、1話のやつでみたいな
割と実写になるとシュールですよね。
実際シュール、でも本当に、ね、あの演じられてらっしゃるワンインポーさんが、うん、私の推しだからっていうわけじゃないですよ、うん、あのいや推しだからっていう意味もあるんですけど、あの麗しい方ですので非常に絵になるんですよ、うん、あのアクロバティック絵なんだけど絵になるっていう不思議な感じなんですよね。陳情令全体的にもう皆さんが本当に麗しいので、もうあのバグってくるんですよ。そんなまさかっていうことがあってもなんか、うん、麗しいみたいな感じになるので素晴らしいなと思います。美しいは正義、あの美しくなくても正義なんですよ。なんだけど一瞬で美しいが正義って言われたら、うん、そうだよねって言いたくなってしまうようなそんな世界観でもございます。はい、失礼しました。また話の腰を折っちゃいそう。あ、ごめんなさい。
いいえ。もうだんだんね慣れてくるっていうか、もう、うん、どんなアクロバットなんかアクションが来ても美しいで全てが乗り越えられるっていう。
ですです。
いや、まあそんな万丈二人ともランジャーが。トップワンだったわけなんですが、うん、じゃあもう一人、じゃあ私の方で挙げさせていただくのが、はい、まあ、
はい、
ジャンチョンですね。まあ、あの、
おー、はいはいはい、
珍しいかもしれないですね。あのアニメの声が、まあ、緑川光だから、まあ、気にならないわけがないっていう、はい、のがありますね、うん、まあ、はい、本当キングオブツンデレキャラだと思います、魔導装置の中で、うん、
はい、
うん、まあ、このウェインとのこう喧嘩友達みたいなこう男子感が、うん、まあ、たまんないっていうこと で、はい、でまあ、あとはまあこう若くしてこうジャン家を背負わないとなくてはならない重圧とか、まあ、この父母、うん、義理の兄、実の姉ですね、うん、を共に失い、はい、まあ、こうね、うん、ジャン家を支えていこうと、誓い合ったこう右腕であるこうウェインすら自分の元を離れていくっていう、こう実は不憫オブ不憫キャラですよね、
うん、
で、まあ、ちょっとこれは他カッピングみたいな感じになってしまうんですけど、
はい、
まあ、ウェインとの総決を、
はい、
相棒関係みたいなのを、はい、まあ、ちょっと見たかったなっていうのがちょっとありますね。もし、まあ、これがこう中国初じゃなくてこう日本のあ作品で、まあ、ピクシブとかにこうバンバン上がってる感じだと、多分私は、ジャンチョンかける、ウェインを多分ねめちゃめちゃ読み漁ってたと思いますけど、まあ今探そう多分全然ないですね、うんうん、こう喧嘩カップルラブラブものからこう、ウェインをこう監禁調教 SM するみたいなやつまで見たかったなと思うけど、まあないよねっていうねこうね試練でみたいなやつ。
試練はだってもうだって便利じゃない、便利って言っちゃいけない打てる結べる、もうあの素晴らしいですね、
素晴らしい武器ですよ、
素晴らしいですねそんな風に言っていいのかわからないですけど
やっぱもうそういうのに使われないために多分禁止してるかもしれない、それを禁止するために他はダメって言ってるかもしれないですね、はい、まあ、あとはこうジンリン君とのこのおじおいっ子おいのコンビはまあ、公式での救いかなと思います、うん、あと、まあ、あの、ウェインがあの実家っていうかあのをランワンジーと連れて帰るっていうのは、まあ、やっぱり 帰るべき故郷なのかなと、ジャン氏のところがやっぱり故郷なのかなっていうのがあって、うん、まあ、そういった、まあ、ジャンチョン と、ウェインとの関係というのは好きなので、まあ、ジャンチョンが、まあ、2番目に好きなキャラかなとは思いますね、多分。
でも分かりますよ、あの先ほどね香織さんもおっしゃってましたけど、ね、ジャンチョンなんかね本当になんでしょう、気が強くて、あのね本当に緑川さんの素晴らしいお声ありがとうというねもうぴったりな、ラジオドラマ版も緑川さんが、ね、演じていらっしゃいますけど、もう本当にありがとうという感じで、いいお声ですって最高だっていう感じですもんね。でしかもね本当にこれは完全ネタバレになってしまいますけれども、ジャンチョンのね金丹話っていう考えるとね、ね、でそれのことをそういう経緯とかね、お家の部分も言わなかったりとか、なんかなかなかね切ない、本当にいいキャラクターですね。
緑川光さんの声が最初とっかかりで、はい、うん、まあ、魔導素子見たといっても過言ではないので、うん、本当にジャンチョンは思い入れが割とあるキャラですね、はい、うん、美香さんは他に魔導素子だとこの人が好きとかあります？
実はございまして、はい、あの、はい、結構ですね皆さんどのキャラもまんべんなく好きではあるんですが、うんうん、あのやっぱりねランワンジと続いて好きなキャラというのはですね、この人です、うんうん、ニエホワイさん、
あ、ね、あ、石田明の人ですよね。
ん、あ、ん、いや違います、
あ、違うか、
ホワイさんですので、花江さんがアニメ版、
あ、わかりました、あ、
はい、
すいません、
あの、いえいえいえ、
花江さん、花江くんね、花江くん、
すごく、ああそうですね、花井くんがあのやっていらっしゃるので、うん、私はあのすごくめちゃくちゃ好きですね、もうね、いや、あのこれですね、スピンオフが実は陳情令の方オリジナル版でスピンオフがあって、
あ、そうなん
ですね、ドラマが2つあるんですよ、うん、実はで、そちらのドラマ版のですね第2作目がちょうどこの陳情令の、まあ、前というか前と言ってもいいようなですねものなんですよ、どうして、まあのまあ、前、どうして、まあ、なんというか、ね、ニエホワイさんのお兄ちゃんニエミンジェが死んでしまったのかっていうのが分かるというか、もうより詳しく分かる、はい、お話がございまして、これがスピンオフの第2弾なんですけれども、まあ、これも私見ているんですが、非常にですね、一番実は頭がこの人が一番切れるんだよねっていうのが、まあね、お、まあ、大落ちだったりするんですけれどもいや すごいじゃない、私実はもう本当にね気づかない人で、よくよく見ると陳情令も1話の時点でちゃんとヒントがあったのにもかかわらず気づいておらず、
伏線がもう1話の時点で、はい、ね、そうそうそう、
1話の時点であの伏線が、すみませんよく日本語間違えちゃう、あの伏線があってですね、あの立ち去っている、なんかあの、街の中で1話だったと思うんですけど、街中でそのランスージェ、あの、大人になったアイウェンと、うんうん、あのたちが講談の人か何かにお話を伺っていて、うんうん、その時にお話が、ウェイウィシャの話をしてるんですね、医療の労組の話確かしてて、うんうんうん、で立ち去っていく人が外でちょっと誰かが立ち去っていくんですよ、その人の衣装がニエホワイさんなんですよね、でそこから、ま
あ、
よく見ると後々見ると分かるんですけども全然私あのホワイさんのことが怪しいと思って、怪しいというか、なんかあの最後の最後の何でしょうね、復讐を、大いなる復讐を果たしたのは彼だったっていうのを気づかなくてですね、もうびっくりして、嘘でしょみたいになってですね、すごい、もう、なんか本当に、みたいな、なってしまい、もうね、すごいな、みたいなのが、まず一つ、理由として一つなんですけど、もう一つ、すごい大きな理由がありまして、これね、ラジオドラマ版の、実は、すみません、ちょっとね、ニア・ホワイさんがですね、なんと、松岡くんなんですよ。松岡義嗣くんで、私花江さんのその魔導素子の前にあのアニメ版、まだ YouTube で、少し見れた頃、中国語で、あの公式で見れた頃にちょっと見てたので、はい、実は吹き替え版に関してはですね、松岡くんの方がニエホワイさん先に見て聞いてしまっている状態なんですね、はい、でその印象でもう 君かってなってしまったんですよね。もうあのね、どういうところかっていうと、あの、雲子の淵町で座学乱子、乱子にあの
怖
いおじさんに、ね、うん、教わってる時に、その、まあ、罰を受けてウェイウィシンがあの乱安寺と一緒にこもるじゃないですか。こもるっていうのはね、うん、あの罰として書かなきゃいけなくてみたいなの時に、そのいろいろそんな中でもラマジをめっちゃからかってうせろって言われるっていうシーンがあるんですよ。でその話を聞いたあのニア・ホワイトさんが、あのものすごい演技で、あのソーカさんの素晴らしい演技でですね、うせろってラマジがうせろってみたいな、あのウェイウィシン、あ、ラマジがうせろって、あのギムセン先輩すごいですねみたいなあのことを言ってるんですよね。ラジオドラマ版だとすみません、読み方がウェイウィシじゃなくてギムセンっていう名前になってるんですけど、まあ、そんな風になっていて、それがねその演技にもう心を打ち抜かれまして、わちょっと待ってニア・ホワイトさんすごいすごいなと思って、で今回あの香織さんとお話するにあたって陳情令もう一回もう一周したんですけど、やっぱニエ・ホワイさん私好きかもしれないとなってですね、あの第2の好きなキャラクターはニエ・ホワイさんでした。はい、はい、という感じですね。はい、
やっぱこう2番目に好きなキャラみたいなの結構分かれるというか、
うん、
あったら面白いですね。うんうんうん、
分かれましたね。
いやニエ・ホワイさんそこまで注目、あ、まあでも重要なキャラだとは思ったんですけど、じゃあちょっともしまた小説版2週目とかしたらちょっと、うん、注目してみたいと思います。まああとはアニメ版で多分今後ねどんどん出てくるキャラだと思いますので、注目して。
そうですね、どんどんね、うん、またなんか、うん、あのラジオドラマ版も確かあの記憶が間違っていなければミミさんの方で一話何話かまでは
確か無料で聞
けるので、あのもしご興味のある方はですね、ぜひそちらも聞くとですねだいぶあの印象が変わってくるかなと思いますので、ぜひぜひぜひって感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、
はい、とんでもございません、入りたくなってしまいません。
じゃあ好きなキャラはこんな感じで大丈夫ですか、うん、他に言っとくキャラとか。
多分この後確かあのね、きっと好きな場面はとか好きなカップリングはっていう話になった時にですね、うんうんうん、追加で、まあ、場面になるのでちょっとその場面にいる人は誰なのかっていう話から実はこのキャラクターもちょっと好きですよみたいな感じになろうかなと思っております。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、はい、では次は、はい、魔導素子で好きな、はい、場面にの話をしていきたいと思います。はい、じゃあ、まあ、私からいきます。
はい、
お願いいたします。中華BL なんですけど、うん、全然 BL 的な場面じゃないところを一個、
はい、
最初に言いたいと思います。あのレンカウ、レンカウでいいんですよね、あのジャンチョンの、
はい、
あの、
はい、
故郷、ね、はい、うん、が、ウェン氏にもう言いがかりをつけられて、うん、こう滅亡まで追い込まれるかっていうめちゃめちゃ、
はい、
重い回なんですけど、
はい、
あのここでの好きなキャラが、ジャンチョンのお母さんですね、ユウ夫人の話が、うん、うん、すごい好きでしたね。
あ、
はい、これのアニメの回だけ多分2、3回は見てるんですけど、まあ、このユウ夫人が最後までこう、うん、プライドをね捨てずにこう孤軍奮闘する、うん、姿で、まあ、あの有名というか名台詞になるかな、こう癒しいのはお前、尊いのは私ということでこう自分をこう鼓舞して、うん、戦って一人で戦うんですけど、で、まあ、最後うん、まあ、夫であるジャンの宗主が駆けつけるわけなんですけど、まあ、この不器用でこう夫婦関係は、まあ、うまくはいかなかったけど、まあ、実は心の中で、まあ、夫も息子も愛していたっていうのが、まあ、やっぱ不器用、まあ、このジャンチョもそうですけど、まあ、不器用な母子なんだなっていうのが、うん、わかりますし、あと、まあ、ウェインのことを、まあ結構邪険に扱う描写が結構あるんですけど、うん、まあ、心の底から、まあ、憎んではなかったのかなと、うん、思いましたね。で本当に疎ましかったら、まあね、それこそ、権限のある人なんでもっとひどい仕打ちとかできたとは思うんで、うん、まあ、本当このウェインの実力を認めてなんだかんだジャンチョンに右腕として、うん、息子を支えてもらう、必要な存在っていうのを認識して、うん、まあ、育てて大切な門弟の一人という認識で接してたのかなと思います。本当、うん、あったらジャンチョンのこのツンデレ分からずや具合は本当、まあ、お母さん譲りっていうところがあって、うん、 ジャン家のこう当主代行として、妻として母として、もう責務を全うする姿が、まあ、かっこいいっていうね、うんうん、そういったね、ウェイウェイシェンでもランジャンでもないなんとジャンチョンのお母さんの、うん、まあ最後の場面っていうのをこう初手から、うん、まあ、選んでしまったわけなんですけれど、まあ、本当ここのシーンが好きで、何回も見てるシーンですね、うん、という BL の要素が全くないところからぶっこんできてしまったんですけれど、うん、
大好きです。私もそのシーン大好きですよ。素晴らしいですよね。わ、うんうん、かります、
うん、まあ本当にこういう、うん、深いというか打ちひしがれるシーンとかも、うん、やっぱ魅力の一つかなと思い、ミカさんの好きなシーンはお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、それはですね、すみません、あの私もまさかのお前もかなんですけれども、ね、まさかの、
はい、
あのご存知かと思いますが、すみません、ちょっと待ってくださいね、私場所の名前がね、あった、偽証の話が好きでして、偽証、うんうん、が好きなんですよ。
偽証 編、
はいはい、編がとても好きですね、当初人物が、まあね、3名いるわけじゃないですか、シャオシンチンと、ちょっと待ってください、ね、ソンラン と、
まあ、うん、はい、難しいですよね、私も
そうなんです、名前があとシュエヤンとアージンですね、はい、まあ、アージンは、まあ、目が白くてですね、あの盲目のふりをしている少女なんですよ、うん、で、まあ、あのみなしごと言いますか、なので、あの自分で生きるしかないため、そういうふうにあの演技をして生きているというたくましい女の子なんですね、元気な。で、シャオシンチェンっていうのは、あの非常に麗しい、あの、まあ、道長と言いますか、まあ、仙人と言いますかなんですね。で、彼もですね、ちょっととある理由があって、まあ、目が見えないっていう感じで、で、ね、まさかまさかの、因縁のあるですね、シュエヤンっていう男の人を、まあ、盲目のあまり知らずにですね、助けてしまってから、まあ、大変なことが起こってしまって、でその大変なところの、まあ、ランワンジーウェイウィシャンがどんどん巻き込まれていくっていうような話なんですけれども、このね、まあ、最後の最後の、まあ、シュエヤンのね、死んだ後の手元を見たらっていうのがね、やっぱりちょっとね、非常に好きな場面でして、これはどういうことかというと、この、超悪役、ものすごい悪いシュエヤンっていうですね、あの男の子がいるんですね。でも彼も実は、もともとはみなしごといいますか、まあ、非常に、で盲目だけどたくましく生きるアージンとは違ってですね、もともとはすごい、あのなんというか、うん、泣き虫で普通の子供だったんですけれども、どんどんどんどんその悲しい境遇があまりにですね、性格が歪んでしまって悪いこと、どんどんどん人を殺してしまったりですとか、悪いやつになってしまって、でちっちゃい頃飴が好きだったみたいなエピソードから、まあ、最後の最後にですね、まあ、シャオシンちゃんを、まあ、騙して騙くらかして、まあひどいことをするんですけれども、まあ、とある事情によりシャオシンちゃん死んでしまって、まあ、打ちひしがれて蘇らせようとしたりとかね、自分が悪いのに、蘇らせようとして、だけど、まあ、あのシャオシンチェンからもらった飴をずっと大事に死ぬまで持っていたっていうのが分かるのがラストシーンなんですけど、彼が出てくる、うん、そこはすごい好きで、あのうわーと思って、あのドラマ版だと結構後半に出てくるんですけど、結構ね、うん、原作だと割と結構早い段階で出てきたりとかしてて、すごいびっくりしたんですが、このシーンが、どちらも非常に好きだったりしますね。もう、うん、シュエヤンの死に方がすごい好きで、なんかあのドラマの陳情令のキャストの人たちがみんなシュエヤンを結構あの好きなキャラクターとして挙げていらっしゃるというのをあの聞いていて、まあ、ちょっと、まあ、美味しいキャラクターではあるよねとは思っていたりします。はい、すごくあのちょっと血生臭い、シーンだったりするんですけども、非常に好きです。はい、
うん、ありがとうございます、うんうん、はい、やっぱシュエヤンはこう極悪人みたいな感じで、ね、うん、あの書かれるんですけど、うん、まあ、そういった極悪人になるまでの経緯だったり、うん、まあ、この不条理に不条理な運命がどんどん襲いかかってこうなってしまったみたいなところがあるので、うん、であとまあこのウェインとの対比みたいなところではあるのかなと思うんですね。うんうんうん、ともにまあこの、まあ、イオローソもまあ悪人悪人って言われてると思うんですけど、まあ、ウェインもまあ一歩間違えたらシュエヤンの方に行く可能性もあったけれど、
うん、
逆にこうシュエヤンがウェイン の、うん、方に行く可能性もあったみたいな、まあ、そこの、うん、なんか分かれ道な何か、うん、何かが違えば運命が近かったかもみたいな、そういう不条理みたいなところが結構書かれるので、うん、まあ魅力的なキャラというか、うんうん、まあ、確かに極悪人なんですけど、それで終わらないキャラだとは思いますよね、うんうん、結構このお家騒動みたいなやつにも巻き込まれて、うん、重要な役回りはするキャラですもんね、この主演は、うん、
そうですね、はい、
うんうんうん、
であんな人とそこそんなあの、ね、付き合いというか、ね、からくりがみたいなね、いろいろあったりするので、うんうんうん、はい、うん、
二条編は、まあ、な割と長いは長いですけど、
多分この、そうですね、長いし怖いし、
うん、そうですね、BL 的な側面をな期待してると、うん、二条編長いなって思うんですけど、それだけ多分単体で一個の物語として読むと本当に、うんうん、なんか重厚でこう後味、うん、あんまり後味もすごいいいわけではないんですけど、考えさせられるというか、うん、なんかこうしんみりするというか、ありがとうございます。ちょっと議場編の、はい、うん、お話が出たんで、じゃあ私のもう一個の議場編で好きな回が、はい、これ原作にの小説の方になるんですけど、はい、まあ、議場編の、まあ、事件が、まあ、終わって、紙銭を燃やしてくれたかっていう風に、ウェイウィシェンが尋ねるシーンですね、うんうんうん、なあ元光君、お前は俺に紙銭を燃やしてくれたことがあるか、少なくともお前はあるよなっていう風に、ウェインが聞いて、まあ、だけど、まあ、ランジャンは答えないっていう、うん、で、まあ、ここら辺は BL 的な妄想みたいなのもはかどるシーンなのかなと思うんですけど、うん、こうウェインがこう死んだことをこう受け入れられなくて、まあ、紙銭を、燃やせなかったかもしれないし、心の底から、うん、死を悼んで、紙銭を燃やしてくれたかもしれない。で、なんかこの、うん、ランワンジーってキャラクターなんかどっちのパターンもありそうで、なんか妄想が、うん、はかどるって言い方がちょっと下世話なんですけど、うん、本当にランワンジーというキャラがこう多面的で深みのあるキャラで、うんうん、の証拠なのかなと思います。本当にどっちでも取れる、
うん
うん、広がりがあるなって、まああとはこうやっぱし魔導素子ってや全体的にこの死の匂いみたいなところがつきまとう作品ではあるので、死っていうテーマもここの、部分に含まれているので、なんか印象に残って、まあ、全体を通していろいろ、まあ、イシャラブ的なシーンもあるんですけど、
はい、
この紙銭を燃やしてくれたかっていうのはね、すごい、まあ、もし私が同人誌を書けてやれたらここを書くなと思いましたね、うん、燃やすパターンと燃やさないパターンみたいな感じで、
うん、
なんか2個書けるなっていう感じで
書いてください
いや
書いてください
もうあるか、あるじゃないですかね、ピクシブにあるじゃないです
か、あるかな、探そうかな、
うん、他になんか好きなシーンございますか。
いや、もう好きなシーンだらけですけど、だってもう原作 の、 あの番外編といいますか、
あ、小説
とかね、
あ、
そうです、コロ、あのだって やばいじゃないですか、もう本当にたかが外れたあのね、あのラーマンジーのね、あの香炉の怪しげな、ね、お香を炊くやつで、あのなんか、ね、夢の世界みたいなの入ってしまってみたいな、ね、閉じ込められてしまいましてみたいな、うんうんうん、お互いの、まあ、それぞれの夢を 見合うっていうので、ね、まさかまさかの医療の労組と恐れられた、ね、ウェイウィシャンは非常に牧歌的な、ね、あの帰ってきたぞワンジーご飯作ってみたいな、ね、そういうすごい可愛い、すごい可愛いファミリーの夢を見てるのに片や
ラマンジーは
すごいおセクシーおセクシーえセクシーみたいなセクシーセクシーセクシーなシーンがずっと続いて、しかもそれをずっとね、あのね、ウェイウィシェンにからかわれる、夢の中でからかわれるっていうのが非常に良くてですね、私はあのコーロ見た時にもあ、これがあのちょっと巷で噂に聞いていたこれですねみたいな、やっと読めた、ありがとう、日本語版小説ありがとうみたいな感じになりましたね。もうめっちゃ好きですコーロ
コ ほら、私も書いて
ました。本当ラウマン人のなんかすごい抑えつけられたね、何度も話してますけど、抑えられつけられた心から逸脱したあふれ出る
そうですね、
むっつり感が
欲望がもう、
ね、むっつりっていうかもうなんていうかすごいなみたいな、アクティブみたいなね。
やっぱ13年間こう思ってたあれが、
うん、もうこじらせて、
こうね。
しかもなんか、ね、春画、あれ、俺の用意した春画じゃないよね。え、どういうことみたいな。なんかね、あれ、その後研究しましたねみたいなのが分かったりとか、実はウィルシンの方がどちらかというと、非常に、なんでしょうね、つつましい、いろんな意味でつつましい知識しかなくて、よくよく考えたら、13年間でランワンジュがすごい知識を蓄えてしまうみたいなことがいろいろ分かって、しかもね、なんかお風呂を何個も壊しちゃって、もうやだーみたいな、はい、
す
みません、長くなりましたが、もう全体的にもうなんか、
そうですね、この、
最終的に原作に関しても本当にランワンジュよかったね。もう、好きな人とラグラブチンノーチェもよかったね。もう全部、もうまるっきりもう良かったじゃんみたいな、ただただ良かった良かったっていう感じですね。ただやはり最終的な、ね、お家の不穏な雰囲気で終わってる、ちょっとねよくよく読むと若干不穏な雰囲気を残しつつ終わってるところもやっぱり窓阻止の非常に素敵な作品として の素晴らしいところなのかななんて思ったりもします。はい、イエス、終わりです。
いや、もう本当放浪は読んだ時番外編だからいいかもしれないですけど、同人誌じゃんって何回も思ったからね。
ね、まあ、番外編ですからね。まあ番外編ですから。
もう美薬ものだし、年齢操作ものだし、もう同人誌じゃんと思って。
うん、もう本当すごい。
これピクシブに見るやつじゃんと思って。
うん、
もうやりたい放題ですね。ね、うん、本当に。
何々しないと出られない部屋、中国になると高炉になるのかみたいな。
そうですね。
はい、
これバンコク共通なんですね、きっと。もう国は問わないんです、きっと。うん、これ丸々しない。距離
は離れてるけど心で握手ですよね。
握手でも本当。ここら辺はバンコク共通なんだなと思いました。うんうんうん、
ね、本当ありがたいですね、嬉しいです。うんうん、
本当に同時、これ同人誌だよね、何回も思いましたから、ね。
だから番外編
番外、まあ、番外編じゃないと逆にできない。
ありがたいですよ、
うん、ギャップが激しいですよね、本当になんかこう、うん、複雑な人間ドラマ、うん、こう血まぐさい悲劇みたいなところからこんな風呂を壊し、うん、イチャラブ人道地をし、うん、
すごい、まあ、小説版の帯、うん、時を超えた運命の再会ですもんね。本当だよ、時を超えてるよ、
まあ、そうなんですよ。それだけ見ると、まあ、でも壮大な、うんうん、歴史ロマンではありますからね、うん、嘘はついてないんですよ、うんうん、本当にギャップが、うん、すごいですよね、この BL 部分と人間ドラマ部分のギャップが割とすごいなと思います、
うんうん、そうですね、ちょっとありますね、うん、ギャップはね、確かに、うん。
最後の方も告白のシーンとかもうみんないる前にで告白とかしますからね。え、これ
面白すぎる。
なんかこの物語のこうクライマックスとこのカップリング的なクライマックス同時で起こるんだみたいな、うん、びっくりしましたね。
しかもそのものズバリなセリフを言ってしまって、
うん
うん、ちょっとピー音が入るか分からないのでちょっと読めないんですけど、言えないんですけど。
まあそれは、まあ、原作読んだ方の、まあ、お楽しみさ
に読んでください、
ぶっ飛び発言が、
うん、びっくりした、
直球すぎるだろうっていう、うん、みんないるよみたいな、
それはみんなみたいになるって。
しかもこんななんかクライマックスのね、うん、こう事件の真相が今明らかにみたいな時に、うん、何を言っとんのっていう、うん、そういうぶっ飛び要素みたいなのも、まあ、なんか これ現代だからなんですかね、なんか分かんないですけれども、うん、現代 BL だからなんかこう割とこう駆け足な感じもしないでもないなと思いつつ読んでたんですけれど、うん、なんか私窓阻止読んでる時にすごい炎のミラージュをすごい思い出して読んでたんですよ。あ、まあ、炎のミラージュ多分30巻ぐらいあるじゃないですか。で、まあ、この主役のカップリングの2人が くっつくのも多分10巻以上ぐらいかかって、はい、でまあイチャラブみたいなのはほぼない感じで、なんか殺し合いみたいな、うん、殺すに愛みたいな感じで、うん、まあ、うん、進むと思うんですけど、
はい、
でも魔導素子って結構こうそういう殺伐とした歴史、戦闘ドラマみたいなのも、まあ、炎のミラージュと同じ感じであるのに、イチャラブみたいなのを要所要所でぶっ込んでくるから、なんか本当に脳内が爆裂というかジェットコースターというか振り回されるんですよね。なんかそこが、まあ、現代なのならではなのかなと思いまして、なんかよく、まあ、それこそ有識者の人とかがこの作者さんとかが、まあ、多分皆さんきっと今30代ぐらいなんですかね、きっとわかんないんですけれど、で90年代に、まあ、日本文化がこうアニメとかが、結構まだバンバン中国の方に入ってきた時に、多感な10代ぐらいで、その人たちが、まあ、大人になって、まあ、こうやって BL 小説をこう投稿してるんだみたいなのを見て、だからこの90年代の日本のアニメとか漫画とかの文化と今の、まあ、やっぱしネット同人文化みたいなのとがもう全部を集大成で混じり合ったのが中華ビエラなのかなっていつもなんか読んでると思うんですよね。だからなんかちょっと読んでて懐かしい感じもあるし馴染みもあるし、だけど新しい、なんかこう新鮮な、ね、空気も感じるしっていうのが面白くて、すごいぐいぐい読んでしまうところがありますね。美香さんはこの魔導素子とか読んでて90年代の香りとか感じます？
そうですね、なぜか全然違うんです、お話のタイプが全く違うのに、なぜか私の90年代でちょっと、ま、記憶があるもの、お金がないっていう小説があって、でも全然違うんですよ、全然違う話なのになぜか知らないけどそれをちょっと思い出したりとか、あとは絶愛とかを、
なぜか
ブロンズとかをちょっとだけなんか思い出して、全然やっぱりお話の方向違うんですけど、
いやでもお金がないは分かる気がします。私もちゃんと真面目にはお金がない読んでないんですけれど、なんかこうスパダリのなんか超スーパークールな攻め様とキャワーな受けちゃんが、はい、俺どうなっちゃうのみたいなやつですよね確か。
あの買われてる感じですね、借金の方に買われて、あの可愛い綾瀬くんっていう子はですね、かわいそうな雨に遭うっていう話なんですけれども、特殊なご職業の方に買われてみたいな話なんですけどあ、いや、あのこちら後ほどどのようにいかようにするかはあの香織さんにお任せしますが、まあ、そのね、
はい、
あのドラマ CD がすごい面々だったんですよキャストもすごかったんです。多分聞いたことある人だったらきっと分かると思うんですけど、あの、なんかいろいろ思い出しちゃいました。あのなんか読んでお金がないの雰囲気を感じたり、そのドラマ CD を思い出しみたいな、あの、ね、素晴らしいことを思い起こさせてくれました。あとなんかね、本当に全体的に非常に番外編もなんかあの小冊子みたいな形でついてる番外編の方もかなり他のキャラクターですね、メインのキャラクターではあるけれども、まあ若い子たちですね、あのアイウェンですとか、あの若い子たちがどうやってその後どうなったかっていうのをちょっと書いてあったりとかするので、あもうこの物語もう終わっちゃう寂しいなって思っても、ね、先ほど申し上げたように窓素子かなり分厚いですし、あの、ね、あの十分楽しんでいただける、ものすごく楽しんでいただけるだろうし、番外編でもまたフォローがあるので、非常になんという公式が手厚い、なんということみたいな感じはします、はい、
そうですね、何週もできますからね、ドラマ終わったらラジオよ、なんか聞いてみたいな、もう永遠に楽しみますよね。もうこれからアニメ3期も来ますし ね、
そうですね、来ますね。あとね、あの魔導素子9っていうちょっとプチキャラみたいなデフォルムされたキャラクターのやつもあって、実は残念ながらそちらだけしか見れてないんですけれども、それもねちょっとチャンスがあったら見たいなと思っているので気にはなるんですよね。
いやもう永遠にその終わらないこのループの中から
、これが終わらないコンテンツだっていう本当の意味だって、もう どれを見てもね、アニメから入るもよし、ドラマから入るもよし、原作から入るもよし、ラジオドラマから入るもよし、もうどれから入ってもいいんだけれども、どれを撮っても本当になんか美しい麗しい感じがして、うん、すごく、耳でも楽しめて目でも楽しめてっていう感じなので、
うん、
頭でも楽しめていいのかなという感じですね。そうですね、もう本当にもうね、もうこれ以上話したらもう大丈夫ですか、朝までコースになってしまうと思うんですけれども大丈夫ですか大丈夫ですかって感じですね。いや本当にもう沼にはまってからでしたし、すごい初めてコラボカフェ一人で行ったんですよね。これが窓ソースのラジドラ版のやつで行ったんですよ。あの池袋まで行って、コロナ禍でもう一人で行ってですね、初めてそのアクキーとかいろいろ自分で買ってですね、あ、これがアクキーというものなのかというぐらいですね、
出た最近の若い子が
可愛い
つけるアクキーとやらみたいな、
そう、うん、
あとアクスタとか、ね、
なんか、うん、アクスタ買いましたよ。でもなんか様子がおかしかったんですよ。なんかもう初めてだと思いながら、わわっと思いながら、なんか写真もバンバン撮りのなんか、あのこれが名誉医者が飲んだ酒だと思いながら、あの飲んだりとか、あとこれがあのお姉ちゃんが作ってくれたあの、肉のでスープだと思いながら食べみたいな、そういうのもやって、本当になんかあの思わぬ方向にどんどんあの進んでいって、あなたの人生をよりよく楽しくする可能性がある、楽しい作品ですので、ね、いかがでしょうかねっていう感じですかね。どうですか、香里さんはいかがですか。
いやいや、
言っとかなあかんっていうのはないですかね。
いや結構、まあ、でもこれはもしまたアニメ第3期やって、うん、なんかこう話したいことできてたら、
うんうん、
またやりましょうって感じかなと思いますよ、本当に。
ぜひぜひ、
うん、
はい、
まだ私、うん、ハマって8ヶ月しか経ってないのに、なんかもう 2,3 年ぐらいハマってる気がしますからね。もうドラマ見たり小説読んだり、うんうん、窓阻止漬けだったので、うん、まあ、それぐらい、まあ、本当に魅力的な、うん、作品ということで、またアニメ3期来たらやるかもということで、はい、そこで、はい、窓阻止特集、はい、もしかしたらあるかもということで、
続って感じですね、
続、そうですね、まあ、今回はちょっと、まあ、ざっくり中華ビーゲルなんで、
はい、
じゃあそんな感じで一旦窓阻止語りは、
カップリングは
しなくてい
いんですか。そういえば、そういえば、そういえば、そ目の前のメモからカップリングっていうのが書いてあって、こんなカップリングするんだっけ、どうだっけ。
あ、
最後のカップリングだけ、好きなカップリングだけ言ってから去るってどうですか。
あ、カップリング語ってください。BL なのにほとんど BL 語って、あ、でも買ってるか。風呂壊したりとか。うんうんうん。
ね、フローまあ、公式のね、あの盲線が好きなんですが、あの、ね、うんうん、冒頭でお伝えしたように二次創作だと、議長が、
はい、言うと、
ジャンチョン と、はい、とお兄ちゃ ん、
あ、ということは
ランケのお兄ちゃんなんですよ。
お兄ちゃんかけるジャンチョンってことですよね。
そうです、そうなんですよ。
あ、でも二次創作だと割と人気ですよね。
うん、そうなんです、議長結構あの人気で、あの、
うんうん、
あのすごく好きな作家さんがいらっしゃいまして、それであのずっとね冒険を読んでいたんですけど、なぜかその作家さんに巡り合ってから、議長というそういう考え方もあるのですねという、あのね、あの公式カップルじゃないためにそういう言い方になってしまうんですけど、なるほど、おうおう、こちらの沼も美味しゅうございますねみたいな感じになっております。
これやっぱしこうジャンジョンが報われないキャラなので、やっぱしこう商業 BL あるあるで報われなかった、はい、いや、もう片割れを救済的な感じでなのか、ツンデレの受けが好きなのか分からないですけれど、
うん、そうですね、両方の意味があるかもしれませんね。あとやっぱりね、まあ、原作後の話とかだとやっぱりどうしても、ね、お兄ちゃんの方も心に傷を負っているので、
うん、
そのね、お互いの心の傷のね、なんと言いますか、あ、美味しゅうございますな、ジュルリみたいな。
続きは二次創作でという、
はい、はい、そうですね、はい、
そうか、議長はあんまり あるのは知ってたんですけど、読んだことは多分1回か2回ぐらいで、しかもなんか現代版みたいなそういうやつだった気がするんで、
さようでございますね。もしご興味がございましたら後ほど、
おすすめの
おすすめを
かしこまりました。じゃあここで議長を学びたいと思います。
はい、はい、
わかりました、はい、ありがとうございます。議長の沼にもしかしたら、まあ、私割とこうジャンチョン好きなんでやばいですねきっと、はい、うん、もう防戦は決まりだとね、もう本当ジャンチョンが一、うんうん、人になってしまうんで、うん、ね、ジンリン君は甥っ子なんでちょっとあんまりそういった組み合わせはちょっと、ね、よろしくないかなと思いますので、うん、まあ、そうするとやっぱし、
ね、
タクル君かなっていう感じが、はい、するんでちょっと扉が開いてしまうかもしれないので、うん、
ぜひ
ありがたい。私はじゃあ一応カップリングじゃないですけど、まあ、またさっきと同じですけど、ジャンチョン と、ウェインのこう、総決のバディものみたいなのが、はい、好きっていうのをちょっと言ってちょっと終わりたいと思います。バディものとか言いつつ、あの試練で、監禁プレイとか言ってるんですけど、まあ、そういうのはちょっと置いといて、はい、ありがとうございます、はい、すいませんね、ちょっと作者さんが様がね、もう固定株ですって言ってるのに、ね、散々なんかいろいろ言ってしまいましたが、はい、もし、
すみません、
あの、ね、意図、作者さんの意図の方は重々承知しておりますので、すいませんでした。もうちょっと、もし、魔導阻止アニメ完結記念がある際は、またお付き合いいただければと思います。